ちょっと感動しました。全くこういうことをしていただいたことはないので、いつも男4人で、やってますので、大体ですね、自分と、
私、近藤と、
近藤君と、
もう2人。
もう2人、本来だったら、彼らがまあ、ほぼメインでね。
そうですね。
はい、内野君と工藤君っていうのがいるんですけども、今日はちょっと内野君の、メインの内野君の方は仕事で、で、工藤君の方はですね、ね、フィリピンパブに行っちゃってるんで、ちょっとダメだって。これ工藤くんのですね、奥様が聞いてるので、いつも、念押しと言っていますけども、工藤くんはフィリピンパブに行ってます。
都合悪いと、だってフィリピンパブ
に行ってますね。で、錦糸町のミラージュってお店に行ってるんで、今頃多分、カラオケ歌ってるんじゃないかと思いますけども。ということで、始めさせていただきます。よろしくお願いします。
どうもー。今回もやってまいりました戦闘態勢 .com ということでね、私が内野でございますが、今回ちょっと皆さんおやと思ったと思うんですが、ちょっとオープニングからね、ちょっと違った感じの声の 大きさと多さで、何かと申しますと、うちの、戦闘態勢 .com の、レギュラーの方で頑張ってる、市村くんとね、近藤くんで、公開録音なんていうね、何を生意気にっていう感じなんですけどね、行ってまいりましたよ。場所がですね、この戦闘態勢 .com っていうポッドキャストの、ヘビーリスナーであり、また、我々の大学の後輩であります、インディー映画監督の、イーノ・アイムさんの、ね、イーノ・アイム監督の、上映会に、今まで作った、映画を、全上映するっていう、ね、大変なイベントに、お邪魔して、そこで、まあ、二人が公開録音っていうね、完全アウェイの、何なんだお前らっていうような状況でね、お客さんとかも全く戦闘態勢 .com のことを知らないお客さんばかりなんて完全アウェイのところで、公開録音っていう、なんだかよくわかんない状況なんですけど、やってまいりました。その、模様を今回はお送りしようかなという感じで、残念ながら私、うちのがですね、仕事で、いけませんので、全国のうちのファンの皆さん、ちょっと、申し訳ないんですけど、ちょっと我慢してくださいね。工藤くんは、まあ、いつもながら、フィリピンパブの方に先ほど、行ってましたけど、行ってますんで、マジでこれ、フィリピンパブ行ってますんで、誤解なきをお願いしますよ。まず、この、落研冒険支部っていう映画について、全然、説明がないので、ちょっと、紹介させていただければと思うんですが、この、落研冒険支部、飯野歩監督の最新作ということでね、脚本を書いたのがこの戦闘態勢 .com でおなじみの、市村くん。これが、脚本書いておりましてね、もう各種映画祭なんかで、もうグランプリ取ったり、準グランプリ取ったりっていうね、もうバンバン、高評価を得てるというね、作品で、これからもどんどんやっていくぞっていうような、感じで頑張ってるんですけどね、ストーリーがですね、なかなか変わってまして、落語研究会、落研ですね、落研に入って、ろうとしてる女の子がいるんですけど、そこに中国マフィアに追われてきた、中国人の女の子が、逃げてくるというね。そこで、中国マフィアからその子を逃がそうなんつって、みんなで、逃げる。どうやって逃がすんだなんつってね。中国マフィアも追っかけてくるということで、その、丁々発止の、チェイスを描いた、感じなんですけどね。なかなかこれが面白いですよ。よくできてるなっていう感じのね、ちょっと、ガールズムービーとしてもね、ちょっとほろ苦い、感じにもなってますし、ね、僕個人的に好きなのは、この映画で好きなのは、やっぱり結局、最後、主演のね、鈴木つくしさんがですね、中国マフィアに捕まっちゃうんですね。で、レイプされて、で、右手をガーン切断されちゃうんですよ。それで、切断されたその腕で、鎖鎌をね、装着して、また、10年後、復讐に来るっていう、もう、精神状態おかしくなってますんで、もう、 もう、ガマガマ、ガマガマって言いながら、こう、鎖ガマを振り回しながら、中国マフィアに、襲いかかるっていう、このシーンがね、なかなかいいんで、これちょっと期待してみんな見ていただければと思いますんでね、おちけん冒険支部ということで、これからもどんどん都内で上映いろいろ、していくみたいなんで、ちょっと上映情報なんかありましたら、いいの歩むのホームページ、いいの歩むで検索してくれれば出ると思うんでね、ちょっとそのあたりもチェックしながら、見ていただければと思います。じゃあ、長々と話してしまいましたが、市村くんと近藤くん、完全アウェイの状況で、かなりテンパってるようですが、どうなってしまうのでしょうかということでね、この、おちけん冒険支部の、小園優さん。主演のね、小園優さんと鈴木つくしさんも一緒に、公開録音に参加してくれてるようなので、そちらもお楽しみに。ということで、続きをどうぞ。
どうですか、
はい、
やりましょうね
、はい、
最近どうですか。
最近
こう北朝鮮のミサイルとか飛んできたりしてますけどもね、松井勝代さんの問題とかね、
松井さんの問題ちょっとだんだん落ち着いて
今は何があるんですか。例えば
今はですね、
はい、
安葉なんか結婚宣言みたいな。
結婚宣言、
結婚宣言、離婚してなんかまた別の、うん、他の外国の人となんか結婚宣言みたいな話がね、ちょっとネットのニュースで見ました。
なんか元マネージャーに犬の糞を送りつけたりとか、そういう自己破産するとかっていろいろ、
ああ、そんなことは
あります。ちゃっちゃけたことがあるみたいですけど。
ああ、ちょっとその情報はちょっと私の方に入ってないですね。
最近、鈴木さんと小園さんどうですか。なんかこう、芸能スキャンダルで、これはちょっと面白かったな、的なことがあれば、なんか言っていただけると。
印象的なのは斉藤由貴さんの3回目
の不倫。あれ3回目なん
で、3回目じゃなかったっけ。
尾崎豊と、
そうですよね、
川崎麻世と今回 の、うん、パンツかぶってたお医者さん、
パンツかぶった写真って出たの。
出てるらしい。
え、出たんですか。
なんかフライデーかなんかフラッシュかな。
いや、出てるらしい、見たんだろ。
ネットのニュースで
見ました。見ました、はい、
ネットのニュース
で。斉藤由貴はパンツかぶってるの。
お医者さんの方がですね、相手ので
、斉藤由貴が一緒にツーショットで写ってる
の。写ってる。
じゃあ、斉藤由貴のパンツだ。
そこは
ね、それとは別ですよね、多分。
あ、それとは別な
んです。その人なんですけど、一緒にいるわけではなくて、はい、一緒にいて写真撮られちゃったのは、その、ね、っていう、
あれ、弁護士、弁護士先生、医者、
医者の方、うん、だったと思います、確か。彼女の病気見てあげてるんだよね、確か。
あ、なるほど。
っていう話。うん、
それで治療の一環としてパンツをかぶったって。そうだろうね。そういう治療法もあるんだと、あるんだと。最大3回目か、尾崎豊と
川崎麻世
と
今回のお医者さん、
すごいすごい人生だね。どうする、どうする。だって斉藤由貴来たらさ、
斉藤由貴ね、あんまりそう
でもない。俺もね、そうでもない。実はね、昔からそうでもないので、斉藤由貴。
そうそうそう。
今更斉藤由貴に来られたもって、それは加納美香さんとか来たらいろいろ考えますよ。
俺、加納美香もちょっといいかなって。
いや、お姉ちゃんの方は、京子さんの方
は。なおさらいいかなって。
あれ、
あれ、そうです、
ね。あ、そうですか、
誰だったらいいんですか。
長澤まさみ。
あ、好き、私も長澤さん好きです。
あのな、リアルだぞ、お前、そんな。
ごめんなさい、ちょっと。
長澤まさみんが来た
ら、長澤まさみんが来たら、ね、ちょっと
考えるかなと。
パンツもかぶっちゃうかもしれない。
はい。ということで、最近どうですか。なんか見ました。実は近藤君とこの間映画で一緒になってんだよな。あの日確か違うだっけ。
ね、違いますね。
違う日やった。
違う、なってないや。
なってない。
もう
リボーンだよ。
ああ、いたのあの時。俺。
まあ、要するに、リボンっていうアクション映画を見に行ったら、まあ、近藤くんのツイッターで今日リボン見ましたって書いてあったんで、あれいたっていう。
あ、じゃあ多分一緒だったんだ。
うん、気づかなかった。
とても何もリアクションされて、今俺初めて聞いた
から。いやいや、俺もだって、うちツイッターで返さないんで。
あ、
何見てたの、
見てた。
水曜日。
うん、水曜日かな。そうそう、新宿、武蔵野新宿、うん、あ、新宿武蔵野館で水曜日、安くなるんですよ。1000円で見られるんで。
はい。いや、チケット取れなくて困ったね、リボンはね。
ああ、そうね、そうそうそうそう、うん、
面白かった。
面白かった。
俺途中でちょっと寝ちゃって。
寝るようなとこあった結構。
戦いが長いんですよ。
結構うるさいからあんまり寝れない感じだったかな。
ああ、そうなんですか。今要するにその一人の戦士、一人の殺し屋が軍隊と戦うんですけども、当たり前ですけど軍隊が来た時に真正面から戦っちゃ勝てるわけないんで、やり過ごした後一人一人後ろからこう狙っていくわけですよ。それが理屈はわかるけど、うん、単純で。
まあちょっとそういう派手な感じではない。
本当に面白かった。
まああのちょっと新しいもんみたいなっていう感じ、
ね。そう、新しいことは新しいけども、うん、ね。
ちょっといつも見るジャッキーとかとそういうのとはちょっと違う
感じ、ね。あ、違う感じで、うん。あの小園さん鈴木さん最近なんか面白いこれ見ましたよみたいな映画って。
あ、私。
はい。
みんなにおすすめできるのがベイビードライバー。見ました。本当ですか。めっちゃ面白いです。めっちゃ面白い。あれは見た方がいいです。めっちゃ面白いです。めっちゃ面白いしか言わない。
あれ落ちは。
みんなに見たしてから。
あ、そうなの。じゃあ落ちはここでバラさないんです。
言わないです。
はい。バラさない
です。面白いです。とにかく。
なんか予告編見た限りだと本当にもう車の動きと音楽のシンクロがすごい見てて気持ちいい感じよね。
そうですね。あれはね。しかもその中ね、スバル自動車も出てきます。
あらスバルなの？
スバル、いろんな自動車が出てくるんです。
はいはいはいはい、
メーカーさんが一番最初にスバル出てきます。
あ、最初に乗ってるのスバルの赤い、あの赤いのがスバルなのかな。
はい、
さすがですね。そういう宣伝もこの逃さないというあたりが。で、小園さんどうですか、最近なんか面白い。
ちょっと最近サボってまして、映画鑑賞なの。
はい。
アニメをちょっと
見
たのでよく見るんですけど、
はい、
最近面白かったのが、
はい、
直近で、結構昔のやつですけど、僕だけがいない街っていうアニメ。
はい、どういうやつですか、僕だけがいない街って。
なんか、ピンチが訪れると、そのピンチが起こるちょっと前に戻るんですよ、主人公が。
はい、タ
イムスリップの話。
はい
はい、で
続きもの？
そうです。12話か24話ぐらい。
僕だけがいない街って藤田で映画になった。あれ違う？
あれもそうです、そうです。それの、
は
あ、それと同じ
で。藤田の映画版は見たの？
どうでした？
見たの？
見てないです。
あ、見てないんだ。
そう
それおすすめということで。
おすすめですね。
じゃあ皆さんもあのラジオ聞いてる皆さんも、鈴木さんのおすすめはベイビードライバーね、あの小園さんのおすすめは僕だけがいない街と、
はい、
で近藤君と僕のおすすめは
リボーン
ということでね、ちょっと私寝てしまいましたけどもリボーンの方はね、というわけで、まあ、こんな感じでだらだら進めてまいりますけども、そろそろじゃあ、一つ目のコーナーに、はい、行こうかなと思います。
すいません、その前に自己紹介聞きたいです。
自己紹介してなかったっけ？
ええ、番組中には
なんか最近ね、番組中に、我々の自己紹介がなくて、いきなり喋り始めるから、
うん、
誰が誰なんだっていう。
ああ、誰
ちょっとわかんない。最近聞き始めた人たちにとって。
今から自己紹介するの？そう、じゃあ、それ用に。じゃあ、すいません、私から行きます。東京都のですね、台東区の方で銭湯を営んでおります、市村と申します。よろしくお願いします。今更ですけど、はい。
私が、ですね、近藤と言いまして、いつもは浦和で桃を売ってます。
思いっきり滑ってますか？あの、浦和で桃を売ってるわけないですよ。普通のサラリーマンなんですけど。
浦和で桃を売ってます。
浦和で桃
を言い切ります。
もう言い切るんですね。
これで
今1個いくらなんですか、桃？
ね、150円ぐらい。
嘘をつけって話ですよ。
そんな安かった？
安いですね。
本当ですか？ちょっともう一回家帰って確認してみます。
お前商売でやってたぞ。だって桃売って
るでしょ。間違えちゃった。はい、
はい、おつけん冒険書部で主演務めました鈴木つくしです。お願いします。おつけん冒険書部で部長役をさせていただきました小園優です。よろしくお願いします。
ということでよろしいですかね、飯野くんね。これで一応自己紹介済んだということで、最初のコーナー行かせていただきますけども、はい、
はい、せーの、
バカリ人生相談のコーナー、
イエ
イ。はい、ありがとうございます。これはですね、ネットでですね、もともとは自分たちでのラジオで、人生相談を募集してみたんですけども、まあ来るわけがないので、じゃあもう勝手にパクって、インターネットに載ってるやつをで勝手に、答えてしまおうというですね、著作権無視のひどいコーナーです。
著作権あるかどうかちょっと分
かんないですからね。まあ、まあ、どうでもいいんですよね、そんなもんは。ゆるくいきましょうということで、はいはい、もうじゃあ今日はちょっと、すいません、スカトロとかそういうとんでもないもの選んできてないですね、今日はね。
今日は ライトな、
ライトなも選んで、大丈夫ですね。はい、
安心してください。
はい、じゃあ、こちらちょっとじゃあ読んでいただいて、
いくつかあるんで、
はい、
好きな、好きなやつですか。なるほど、相談者しいたけさん、タイトル嫁の怒りの意味がわからない、30代男性の方です。今日は嫁は朝から仕事で買い物して20時過ぎにやっと帰ってきました。そこから夕飯を作り、メニューはカレーとサラダだったのですが、いざ食べるという時になって福神漬けやららっきょうがまだ袋のままで出てなかったので、福神漬けやらっきょうがまだ袋から出てなかったなぁと、そのままの事実をふとつぶやいたところ、買ってきたら自動的に皿に入るわけじゃないんだから当たり前じゃんと急にキレられました。あなたは朝から休みで、私は仕事して遅くに帰ってきてプラス家事もしているのに、それくらい自分でやりなよとまで、別にお前やれよって言ったわけでもないし、ただ何の気なしにつぶやいただけなのに何怒ってんだと言うと、あなたなんか、あなたは何でも他人事だねと冷たく言われました。これってそこまで言われるほどのことですか。
まあ、いわゆる一つは、犬も食わねえってやつのね、類の、話なんですけども、どうですかこれは、まあ、女性の方から。
でも、そうですね。私多分疲れてて、っていう時にそれ言われたら、多分同じことしちゃうかもしれないですね。
ああ、特にじゃあ、福神漬けやなんかのこと開けなかったのは、意図はないと。ただ、ちょっと忘れただけということ。
そうそうそうそう。なんかね、元気な時は、そう言われても全然、あ、ごめんごめんみたいにやるんですけど、やっぱ疲れてる時はね、ついつい ありますよね、そういうこと。
ああ。っていうことで怒られた経験があるようなないような、自分的にも。今度ね、ありますか、
これについて。
これについて。
やっぱ出ててほしいでしょ、やっぱ福神漬けとかね。
うん。
っていうふうにした方がいいかなと思う。
まあ一応、一応反論として流れがこう、なんか女の味方みたいになってますんで。はい。はい。はい、鈴木さんは、この男の人にアドバイスをしてあげるとすれば、なんて言ってありますかね。
男性にアドバイス。自分でやったらいいんじゃない。
まあそういうことですよ。
はい、僕も自分でやるようにして。
ああ、いや、主婦です
から。ああ、自分から
進んでやるようにし、はいはいはい。
気をつけます。
はい、
ざっくりいきましたね、鈴木さん。
はい、そういう感じです。
じゃあ近藤君って彼女とそういうことで喧嘩したことあんの？俺は全くそういうこと知らないんだよ。
いや、ないですね、
喧嘩しないでしょ。
喧嘩しないですね、僕本当、だから本当は開けちゃう派だから、僕自分でやっちゃう派なんで、
何言いこぶってるの。
あれ、あ、
そうなんですか。
そう、
自分で開けちゃう
派。自分で開けちゃう派だから、
あんまり喧嘩するところは、例えば内野と君とか、工藤君とかさ、まあ俺もそうだった、まあ大体女って喧嘩するもんなんです
よ。はいはいはい、はい、
あなた本当にそういう気配が見えないの。
そうです。
で昔から、
平和な感じで今までずっと過ごしてきましたから。
そうなの。
そうです、そうです。
なんかこうしてくれとかああしてくれとかってちょっとそりゃねえだろうみたいなことっていうのも特に言わずに、
うん、そうですね、
あ、その本人言わないあたりがまだ独身の結局そういうオチになるじゃん。そういうオチになるじゃんと思いますけど、はい、じゃあ、まあ結論としては、まあ、自分でやったらいいんじゃないかと。そのぐらいのことは。ね。ということで、はい。もう一つ、何かこう、ライターのがあれば。どうぞ、鈴木さん、もし、よければ。
私のおすすめはですね、この辺なんか、ちょっと切れちゃってて、すみません。
こっちですね、じゃあ。バイトで一緒の人妻をつまみ食いしました。男性30代。バイトで一緒の人妻をつまみ食いしました。行為は終わった後ちょっといたずらしんで、いたずら心で旦那さんに行っちゃおうかなと言ったら、慰謝料、ごめんなさい、慰謝料払うの結婚してないお前だからな、ふざけるなと、それまでの甘い雰囲気が嘘のようにキレられ、怒鳴られ置いてかれました。彼女の車で来てたので、自分は歩いてホテルを出て、県道まで行き、タクシーを拾って帰りました。そんなに良くないことを言ってしまったのでしょうか。
うん。ざまみだったらしいですよ。ほんと、バカじゃねえのっていう。そんなことお前言ったらお前、トラブルに決まって、まあ、私の意見はそれとして。 で、これどうですか、あのこの男性、まあこういうシチュエーションは、まあ、ほぼないんですけども、普通の人生で、まあ男性にかける言葉としては、あの女性からすると、まずは
浮気はダメだよ、
それはあの原理原則の話なんで、この場合こいつはやっちゃったのは事実ですから、やっちゃった後旦那さんに言おうかなって言ったんだ、
そう
はあ、頭の悪いやつ、本当に
何とも言えない、
何とも言えない、
これは
なんかこうその男性に対して浮気はいけないよって言っても、まあ、多分こういう人ってまたな、ね、自分がモテると思ってて繰り返すと思うんですよ。その際に、まあ、そうですね、女性はちょっと答えづらいでしょうから、一発やったぐらいであんま調子乗んない方がいいぞっていうのが、まあ、俺の結論ですね、はい、これはね、はい、
ちょっともう一回見せてもらっていいですか、はい、ちょっと あんまり頭に入ってこなかったんで、
はい、
私も入ってこなかった
そうです、ね、なるほど、あ
行ったらって、あ、そっか、旦那さんに行っちゃうかなって告白をそれしたってことですね。
今度どう？
これはね、剣道まで大変だっただろうなと思ってね。歩くの、これは大変だわと思って。うん、
で、男に同情。
男に同情ですね。
かわいそうですよね、旦那さんがね。
ね、そうですね。
これ旦那さんじゃないですよ、浮気相手ですよ。浮気相手が、うん、置いてきぼりを食らって、それでこう、剣道まで歩いて帰ったということですね。
相談者ですね。
相談者ですね。あと何かある？もう一つぐらい。
じゃあ、うん、じゃあちょっと今度私がね、義理の妹がとんでもないことを言いました。相談者、あややさん、
はい。
女性30代からですね。はい、義理の妹がとんでもないことを言い出しました。現在両親、弟夫婦、私たち夫婦の6人家族です。で、母は専業主婦で5人は働いています。で、私と主人はお見合いで今年3月に結婚いたしました。で、弟は今年の2月に嫁、まあ、相談者の友人でもあるということですね。で、嫁をもらい現在に至ってますと。で、私の夫は外回りの営業をしていて、自宅付近も車で通りかかるので、自宅で、昼食を食べる時もあります。で、義理の妹は、まあ、弟の、嫁さんですね。義理の妹は私に、お兄様はなぜ自宅で昼ご飯を食べるの？昼間は美人で若いお子さんは一人だし、他に何か目的があるかもよ、とこんなことを言い出しました。まさか主人と母が、彼女は、私は彼女にバカなこと言わないでと笑いながら言いましたが、考えれば自宅に立ち寄らなくてもいくら田舎町でも食事する場所は他にもありますし、何か私の心に一抹の不安がよぎりました。母や夫に聞けず悩んでいます。考えすぎでしょうか。今は何も考えずそっとしておくしかないでしょうね、ということです。
ちょっと話が複雑すぎてよくわからなかったけど、
ね、ちょっとね、
わからないけど、相談者は女性だよね。
相談者は女性で、旦那が外回りの仕事をしてて、
はい、
で、お昼になると、まあ、自分の家に帰ってくる。つまり、
旦那の実家に
帰ってくる。じゃなくて、嫁さんの実家ですね。
嫁さんの実家に
帰ってくる。
はい。はい、
で、昼ご飯を食べに帰ってくる。
うん
なんだけ、まあ、それはそれといいとして、
うん、
だけどその弟の、その相談者の弟さんのお嫁さん、相談者の友人ということですね。まあ、はい、で、まあ、でも義理のうちを妹っていうのが、
はいはいはい、
のがなんで外でもお店なんてたくさんいくらでもあるのに、なんでわざわざお昼に自宅に戻ってくるの、うん、それってもしかしてお母様、専業主婦でまだ若いし、もしかしてなんか、うん、目的があるんじゃないのみたいなことを言われたってことですね。
は
これ意味わかりました
。だいたい今の話だけども、つまり女性としては、うん、自分のお母さんと実のお母さんと旦那さんが変なことになってんじゃないかということを心配してる
ん
だ。何県だろうね、俺。
これはね、多分ね、群馬あたり。
ああ、じゃああるかもしれないね。あ、そうそれね。
群馬
はね、あれなんですよ。で、
ね、
って言いながら今ちょっとごめん、五郎さん確かその出資でしたねっていう。
はい、ちょっと間違えました。
ないです。
そんなこと。栃木県。
栃木県。
鈴木さん出身どこ？
私は神奈川
です。
ああ、
栃木県。
はい、これ考えすぎじゃない？
私もそう思います。
こんなの考えすぎでしょうよ。
そうですね。で、正解は、うんうん、
正解はない。
正解はですね、考えすぎですっていうことです。
どこに書いてあるの？
この相談のサイトに書いてありました。
あ、考えすぎです
って書いてある。で、答えが、だって考えすぎです。
ネット上の皆さんからの、
ですね。
そこまで考えるって、だって楽だからでしょ。あとほら、うちに帰ってご飯食べると、経費じゃなくて、そう、エンゲル係数ほら、下げられるから、多分それだけの話でしょ。
おそらく。私もそう思います。
はい。いやー、なんか昼間のエロ小説読んでるみたいなね。なんかそういう展開でしたけども。
ドキドキしちゃい
ました。ドキドキしちゃいましたけども。まあ、そんな感じで、はい、じゃあ人生相談のコーナー、ここら辺で、一回終わりにさせていただきまして、メインのコーナーなんですけども、じゃあ行きましょうか。
せーの。
映画ドデスカデンのコーナー、はい、ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデンってこと
ね。大丈夫ですかね、皆さん、今。
ドン引きです、ドン引きです。
言ってくれたらムービー撮ったのに今は。
ドン引きです。
撮られてますから。
ドン引きです、ドン引きです。お前立ってやれよって思ったよね。なんで座ったままいつもの。
お前いつも座ったままやって
る。いつも中腰になってやってるのにさ、今日はだから。
ごめんごめん。
昨日ね、
俺むしろなんで、なんでいつも今日やる気なんだろう。
いや、今日、いつもはうちのと彼がやってるんですけども、俺見てるだけなんですよ。恥ずかしいから。ただ、やったことないから、昨日ね、うちで練習してきた。どですか、でん。どですか、で
ん。恥ずかしいからって4人だけで、いつものメンバーなんだけど、恥ずかしいのね。
そうそうそう。やるの恥ずかしいけども、いや、やるならやんだけどって。それでやりました。これですね、一本の映画を取り上げて、みんなでまあちょっと語り合うじゃないかというコーナーなんですけども、今日は、見ていただいたばかりの映画のですね、落研冒険支部についてちょっと語り合うじゃないかと。まあ、近藤君本当に完全にね、アウェーですけども、はい、まず、お客さんとして見ていただいて、いかがでしょう。
はい。
そうそう。言わねえよ。
監督、
はい、まだ、お前、長いからいいよ。まだいい。出てくるんだ。
一応なんか、構成があるらしいんで、
はい、
私、見てすぐ感想って結構ヘビーなんですけど。
ヘビーなんですけど、しかも関係者ばっかりだから。これ、すごく言いづらいと思いますけども。
は
い、
あれですね、今日一番最初から見せてもらってたんですよ。奇弁の街。
ああ、そう。
から、なんだっけな。なんだっけ。
外してしまった人っ、ガソリンゼロとか。あれ、じゃあ、飯野監督の映画を見るのは初めて
なんですよ。
はいはい。
この日のために、はい、何も見ずに。
今日の日を迎えようと思ってね。
はい、結構まあ話しても出てましたけどね、結構ヘビーな、ちょっと濃い、鬼面の街とか、はい、濃い感じで、だんだん薄まってって、まあ最後なんか、
うん、
カシスオレンジみたいに甘くなりますみたいな、そんな話だったんですけども、
はいはい、
本当にそんな感じで、ちゃんと見れましたね、本当に。
はい、
女性だけで楽しそうで、あとやっぱ走ってましたね、やっぱりね、相変わらずね、いいの監督、
まあ走るの好きですからね、特に聞きたいのは、ほら俺近藤君に見てもらうの初めてなんですけど、こっちにどうでした、まあ率直な感想として
、率直な感想、なんかすごい疾走感があってね、すごいね、良、かったですね。
近藤君ちょっと目が死んでます
よ。本当ですか。
ちょっとなんか嘘ついて
る。いや、全然、はい、本当の気持ち、
はい、本当の気持ちで、はい、
っていう感じですね、
はいはい、全体として見てみると、うん、飯野君の他の映画とかでこれは印象に残ったなみたいなのってのは
ありますね。例えばガソリンゼロとかですね、
はいはい、
あとちょっと飯野監督出てきてから聞きたいことがあるんで、
それは後で、はい、それはまあじゃあ後でやるって、はい、で小園さんと今日鈴木さん途中からのあれでしたけども、実は小園さんは飯野監督の映画をずっと昼間からずっとこう通して見てきていただいて、はい、小園さん他の飯野文監督についてはどういう感じの印象を、
初期の作品は重たいんですよ。でもだんだんマイルになっていく、その変化がすごい顕著に出てるなと。
まあ近藤君と言ってることもそこまでなんですけどね。はい。
確かに
そう、まあ本当でも本当そんな感じですよね。ね、面白く、いい意味で面白
い。俺の書いたシナリオどうでした？
いや本当ね。
うん、
これはね、参ったと思いました、ね。
参ってくれましたか。はい、もう本当に目が死んでますよ。
本当に
目が死んでますよ。うん。どうでもいいことを語る。
これは思いつかない。
あ、そこまで言うとなんか嘘っぽいのもいいです
ね。やめときます
か。あ、そうですか。じゃあすいません、飯野くん、それから、今日、落研冒険支部の、音楽を作ってくださった、松尾龍介くんが、今日来てくださったんで、どうぞ。飯野くんと松尾くんどうぞ。ね、 どっからどう喋っていいか分からないですけども、一応こんな感じで、やりました。本当、今日一日お疲れ様でした、いいのか。
お疲れ様で、はい、自己紹介をね、させてください。はい、おつけ冒険支部を監督しました、いいのと申します。突然ラジオ番組の収録にお付き合いいただきまして、ありがとうございます。個人的にはですね、映画ドデスカデンのドデスカデンをいつか一緒にやりたいと思ったので、呼んでくれと言ったんですけど、呼んでもくださらなかったってことで、今もう超今、もう市村ディスるためにいるというふうに思ってたけど、
あんなこと、
いつも楽しそうだ
った
っていう。はい、ということで自己紹介に変えさせていただきます。
はい、はい、すいません。おつけん冒険支部のメイン音楽を担当しました松尾慎之介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど、スキーの監督に、あ、これからあるから、出ないかって言われて急遽出させて今ここに立っています。よろしくお願いします。
無茶ぶりをさせていただきました。ありがとうございます。
松尾君でいくつの？
あ、今21歳になりました。
21なのかな。
はい、
ちょっと、ね、鈴木さんと一緒。
私は今年22です。今21歳です。
若い、ね、もうあと40代になっちゃうからね。半分以下ですよ。
そうか、
もうね、本当に、うん、ねえ、だって北斗の拳とかリアルで読んでない世代だもんね、みんなね。そうですよね、知らないですよね。
でも最初のロボコップとか見てないですもんね、劇場ってね。
懐かしいアニメと懐かしい、
はい、まあ、いいのかとか、なんか、皆様にここでこう戦闘態勢という枠で今やってるんで、はい、戦闘態勢のリスナーの方に向けて、まあこれも放送されると思うんで、どの道、はい、なんかこう一言伝えたいことがあれば、まずは今日来てくれたお客様および戦闘態勢のリスナーの方に、
はい、まずお客さん、今日来ていただいたお客さんには本当にちょっとね、今長丁場になっちゃっている中で、さらにラジオの番組ということでね、ボリュームを重ねているのにお付き合いいただいていることにまず本当に感謝しております。で、基本うるさい映画がずっと続いてしまったので、多分いろいろお疲れだと思うんですけど、あとちょっとですので、よろしくお願いします。で、ラジオを聞いてくださっている方に関しては、はい、本当に僕はいつもこの戦闘大戦 .com というのを楽しみに聞いているので、そこで取り上げていただいているっていうのがちょっと本当に嬉しい感じなんですね。なのでぜひ同じ境遇の方に僕の映画を見ていただけたらなと、全然今ちょっと脈絡ないですけれども、そういう感じで感じておりますので、いつか機会あったらリスナーの方にもぜひ見ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
21歳の松尾くんは、はい、あれですか、俺多分映画見た後松尾くんとどう思ったっていう感想は聞いてないんですけども、はい、映画につ作品について自分でこう観客として見てみてどうでした。まあ音楽はこれ自分のね作詞だからちょっとね照れはあるんですけど、はいはいはい、どうでした。
僕は一番最初に飯野監督に脚本だけ渡されて、でこれを感じ取って、でそこから脚本を見て、でそこでこの前、関係者のみの試写会で見たのが初めての映像 でその映像とイメージを照らし合わせた時に、ここまで立体的になって、自分的にもその映像を見た時にいろいろいい意味で刺激になったなっていうのが一番大きかったなって思いました。
実はすごいひどい話をさらっと話していただいたのは、うん、要するに映画が完成するまで音楽書いてるのに映像を見せてもらえなかったって話ですね。
見せなかったの？
はい。
なんで？
ただその飯野監督さんの良さ
で、
イメージ、その脚本を読み取ってそれを僕の中でどう解釈したかを多分音楽に出してほしいっていうことが多分っていうのは伝わってきて、
さすが松尾君。
ただでもそれに答えられたかどうかっていうのはあんまり言えることではないんですけども、
いやね、すごくこうだってまあほらフリーの音源も使ってるだろうけど、
曲に言いながら新之助君の曲はラストの、クレジットのところにかかるメインテーマ、もともとそのサンプルを、聞かせてもらった時に、やったら爽やかで清涼感のある曲だったんですね、だから、この曲欲しいっていうぐらいで、なんかこう、おつけん冒険支部っていう作品で、しんすけくんの世界くださいって言って、最終的にエンディングの曲を作ってくれたので、
じゃあ、松尾くんが見てくれた、作曲してくれた時には、まだ最後の二人の笑顔とかも見てなかった。
そうですね。
じゃあ、すごいシンクロ率。だったね。
でもね、それは本当に最初にだから僕が 新之助君の曲が欲しいと思った時のさらにその新作っぽい感じ、新作なんですけど、うん、あのイメージが新作としてきたっていうイメージで、ああ最初フリーは当ててたんですけど、もう新君の作曲にするって言って、僕はすごくかっこいい曲書いてくれたなと思ってたんで、
印象的な曲でしたよね、近藤君ね。
そう、はい、あの辺はね、もう大体あのもう今頭の中で何回も回ってるような感じですね。
大丈夫ですか？
ええ、
大丈夫ですか？
大丈夫です
か？
大丈夫です
か？
大丈夫です。
じゃあ、まあ、収録としてはこの辺なんで、ね、皆さん最後に一言ずつ、告知でもいいですし、
めっちゃざっくりじゃない？もうちょっとやろう
よ。いや、何をやるの？
ちょっと俺ね、聞きたいことが
ある。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、近藤さん。はい、日村さんじゃなくて、ありがとうございます。
どうもすいません。なんで、奇弁の街と、あと、外しまった日で、ちょっとこってりとした。っていう話したりして、はいはい、その後のガソリンゼロで、まあ、ちょっとマイルドな感じになりましたよって話してましたけど、はい、石山さんが、はい、急に出てこなくなっちゃいましたけど、
はい、
まあ、ガソリンゼロでちょっと出てたっぽいんですけど、はい、レジットされてたけど、はい、どこに出てたんですか？
多分、あ、気づかなかったですね。
あ、気づかなかったです、
もしかしたら要望が変わっていく歴史なんですよね、うん、最初の奇弁の街ではちょっと大鶴ギターさんに似てるみたいな感じの雰囲気なんですけど、ガソリンゼロの時にですね、先輩って言ってる先輩です。だからぷくってなってるので、
はいはい、
だから石山くんを見る歴史になっているって話になって、
そう
だからあそこ でしかも僕もあそこで一回自主の活動が止まっているので、うん、まあ一緒にはやらなくなったんですけど、出番もどんどん減っていくみたいな感じにはなってました。
一応なんか俳優さんとしてまだ やられてる。
むしろ今はですね、シアトル劇団語という劇団 の座長といいますか、主催してまして、結構イケイケどんどんで頑張ってる方で、
それ聞いてホッとしました。
はい、シアトル劇団語というのはちょっとね、僕の宣伝じゃないですけど、有川博さんが図書館製作の、シアターっていう小説を出してるんですけど、それのモデルになってる劇団なんですよ。で、声優の沢城みゆきさんとかが面白いかなって言って、声優以外で入ってたりとか、ね、そうやって頑張ってる方なんですよね、はい、石山秀則。はい、
そうですね、あれどこの撮影だ、何県の撮影だ
ったんですか？県
ですか？どこでしたっけ？千葉県でしたっけ？
千葉県ですよ。
千葉です、
はい、結構ほら、ガソリンゼロの時も結構田舎的ないい、ね、田園風景が。で、またちょっとガソリンゼロの話いいですか？なんだっけ、イギリス行っちゃう人がいたじゃないですか。
あ、はいはい、
で、まあ、イギリス行くわっつんで、多分成田空港向かってんのかなって、
はいはい、
電車乗ってたんで、
はいはい、
どういう交通機関だったの
か。成田空港に行く駅という。
駅ということ
で。あ、駅という電車という
手ことではあったんですよ。あ、ほっとしましたね。
実際は方向性は東京に向かっちゃってるんですけれども、地元民に占めては逆だろうっていう話があるんですけど、実際路線は成田空港につながっている路線なんで、
ああそうなんですね、
僕の地元なんです、
ね、はいはいはい、ほっとしました、
ありがとうございます。終わりらしいっていう、
まあ、そんな感じで、はい、ね、まあ今後の予定とね、あれば告知があればいいのかとか、ああじゃあ鈴木さんがどうぞ一言、はい、
はい、先ほどもちょっとね言ってくださってたんですけど、スバル自動車の Your Story with 東大編というのに、ヒロイン役で CM に出演させていただいてまして、でそれが今回ドラマ化するということで、ライトハウスというドラマで30分、放送しまして、で私もそれはヒロインで出させていただいて、先ほどのオレンジの主演のマイナちゃんが、主人公のお姉ちゃん役ということで出ていて、でたまたま飯野監督のね、はい、出てる主役たちがあって、
すごい感動しました。
すごいですよね、嬉しいですよね、私も嬉しいし、
あ、全然僕は知らなくて、
偶然
だから面白かったのは、だから田村さんがたまたまフェ Facebook で僕を見つけてくれて挨拶を書き込んでくれたんですけど、そしたら僕知らない間に鈴木さんが誰でここ繋がってんのってコメント書いてくれてそうそう、僕の知らないところで僕の投稿に対してのあれが入ってて、あすごい何々僕もなんで繋がってんだろうと思ったら、実は CM で共演しますって見直したらもう、
そうなんですよね。
あすごいと思って、
はい、
すごい嬉しかったです。
それが YouTube でもまだあのホームページとかにも載ってるので、ぜひ見ていただけたらなと思うのと、あと一つ。もう一つなんですけど、初めて声優をやらせていただくことになりまして、10月の6日26時10分から、東京 MX でグラマラスヒーローズというアニメで声優をさせていただきました。ぜひそちらもこれから公開なのでご覧ください。よろしくお願いします。最近何役の声優、アタランテ役って言って、うん、ゲームをこう操作してて、そのゲームの何て言うんでしたっけ、アバター、うん、で私はその一人のアバターの役です。ちょっと男らしい感じなんですよ。はい、よろしくお願いします。
私2時から本当に長丁場つけていただいてありがとうございます。貴重な土曜日なのに、お前つけてた本当に感謝です。飯野さん、よ本当に感謝しかないですよね。
いや本当に
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。告知に関してはSNS とかで随時アップしていくのちょっと今パッと思いつかないので、小園優でよかったら検索してください。
皆さん小園優さんで検索していただけるでも俺、この間たまたま借りてきたビデオでヒーローマニア、
ああ
で自分の好きな監督、豊島圭介監督好きなんだよ。で、パッと見てみたら、あ、小園さん出てると思って。
そうなんです。
出てましたね。
はい。
はい、
ちょっとなんか出るんですよ、
ね。レポーターの役で出てました。ちょっと感動し、感激しました。おー、小園さんだと思って。
そうなんです。なんか、急にポッて出てくるので、よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。
すいません、ずずしく降臨させていただきます。今日はお越しいただきありがとうございました。告知はお二つございまして、まず一つが、本日公開の松本花監督さんのスクールアウトサイダーという YouTube と松本花監督さんの映像作品が今日 YouTube で、上がりましたので、はい、そちらをぜひ無料で1時間ほどございますが見れるので、そちらの方も、音楽すべて担当しますので、もしよろしければ
人気 YouTuber の、
はい、
ね、
アバンティ
ーズが映画に挑戦したっていうで話題になったやつですよね、
は
い、
そうです。
そういうのを若き作曲家として
ありがとうございます。もし時間があれば、あともう一つ、10月の28日に、東京国際映画祭の、の作品に一つ音楽提供させていただいてて、過ぎて現代10代という作品にも音楽提供していただきます、いただいてましたので、そちらの方もぜひよろしければ頭の片隅に入れてもらえればなと思います。今日はありがとうございました。
僕の方は今明確に決まってるイベントとかないんですけれども、自身のホームページですとか、あと知見冒険支部のホームページとかツイッターで、まあ、SNS の方でいろいろ活動報告とかしてますので、よろしければ覗いていただいたり、あと皆さんのリンクもそこで貼ってありますので、例えば知見冒険支部のホームページ行っていただければ皆さんのリンクあっという間にパパパッといけますので、ぜひご贔屓にしていただければと思います。本当個人的には最後までありがとうございましたということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。
はい、じゃあ、そうです。自分が台東区の方で銭湯を経営してまして、定休日が水曜日、お昼の2時からですね、夕方の、夜の11時半まで、台東区流泉3丁目でですね、有馬湯という銭湯で検索していただけるとですね、出ますね。まあ、お近くの際、お越しの際には、460円ちゃんといただきますけども、まあ、ちょっと入っていただけると嬉しいなということで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。
あと私というか戦闘体制 .com のサイトで募集しているのは今ですね、本当 の人生相談を募集してます。ちょっと人生相談スペシャルっていうちょっと放送を今度やりますので、一応サイトでちょっと募集かけてますので、何かありましたら、お願いいたします。 たします。
あと浦和でもどの辺で桃
を？駅前です。すぐ駅前。駅前で桃を売ってますね。
トラック止めてください
。あ、そう、あれです、あれです。
あれね、あれ内部
じゃ内部。ですね、火曜日から水曜日まで。
2日か
2日にもあの集中して。
2日に集中して、集中しても稼いでるわけね。なるほど。
いつもいると思われると嫌だから。
あ、そうかそうか。ありがたみがないから。たまに来て
もいるよ。
そうそうそう。なるほど、なるほど。大変な仕事です。頑張ってください。はい。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、なかなか近藤と市村の2人テンパってましたが、まあ、なかなか、会場も盛り上がったり、したりしなかったりという感じでね。なかなかいいですね。あの、女の子が、あの二人、鈴木つくしさんとね、小園優さん、あの、なかなか、あの、このポッドキャスト、女の子の声が聞けるなんてことはないので、なかなか、あの、新鮮でしたね。今度は、あの、通常の、あの、ポッドキャストの収録にもちょっと来てもらえないかななんて思った次第なんですけど、どうでしょう？来ないですね。はい、ありがとうございました。あとですね、今調べた結果、ちょっと調べてみたんですけど、あの、落ち研冒険支部で、鎖鎌とか、あの、ガマガマとかっていうのはなんか出てこないらしいですね。なんかちょっと別の映画となんか私混同してるかと思うんですけど、申し訳ありません。そんなシーンはありませんということでね、お断りしときます。じゃあ、次回は、通常通り私も出ますので、うちのファンの方は、来週お楽しみにということで、また次回、さようなら。